Thank you, Pastor Hungo. It's been a privilege beyond words to be able to visit you here and your country, and now to be at the famous Hamadera Bible Church.
ありがとうございます。こうしてここに来ることができたことというのは、本当に私にとって大きな特権でありますし、何よりも世界的に有名なハマデラ聖書教会に来ることができたことを本当に嬉しく思っています。
I've prayed for this church for many years.
この教会のためにもう何年も祈ってきました。
Now it's a privilege to see you face to face.
皆さんを顔と顔を合わせて見ることができること、お会いすることができること。
Share some fellowship and the ministry with you here.
交わりを共にし、働きを共にすることができることを嬉しく思っています。
If you don't mind.This is from my wife.
私の妻のためにぜひご協力いただきたいんですけど。
Say cheese.
チーズでください、ね。
If I'm speaking somewhere and my wife's not there, I take a picture so she sees.
どこかに行って働きをするときに、妻が一緒に来てないときには、彼女のためにどんな働きをしたのかというのを見せるためにこういうのを撮ってるんですけども。
But thank you for your testimony of faith in Jesus Christ and for your testimony in this community in this city.
皆さんの信仰、この国にあって、この町にあって、皆さんがその証をイエス・キリストのために立てておられること、そのことを感謝しています。
Thank you for your love for the word of God.
神様の御言葉に対する愛を。
And for your love for the saints, I have just felt nothing but great love here, the incredible hospitality from your pastor.
また皆さんの生徒に対する信仰者に対するおもてなし、そのような親しい交わり、ケア、そのことに感謝しています。近藤先生も私来てからずっと素晴らしく、本当に丁重におもてなしをしてくださっています。
This is my first trip to the East, and I've learned much from you. I want to thank you.
アジアに東側に来ることというのは初めてなんですけれども、いろんなことを学ばせていただきました。本当に感謝しています。
As the pastor mentioned, it was.Our privilege to visit Sendai and the Broman Ministry and those that are engaged with relief after the tsunami.
近藤先生先ほどおっしゃったように東北に行ってブローマンさんたちの働きを見せていただいて津波の後どんな被害があってどんな助けをされているのか見てきました。
And I believe that we're going to see a great awakening up there in the north.
東北地方において大きな信仰の働きというのがなされることというのは私は確信しています。
And your team is going to have wonderful opportunities to share the message of Jesus Christ with those that are hurting this week.
皆さんが送る、ボランティアのチームの、一人一人もきっと、傷ついている皆さんと福音を、語る機会が備えられるだろうというふうに思っています。
Church history tells us that whenever there are disasters, whenever there's been hard times, wars, plagues, the church grows.
教会の歴史を見れば、はっきりすることというのは、大きな災害や戦争、さまざまな飢饉や問題が起こるときに、教会が成長することを、その教会の歴史を教えています。
Because it's always at those times when Christians, far above any other people group, stands up and cares for others and loves others.
なぜならば、そのような大きな災害のときに、他の人々以上に、クリスチャン一人一人が、他の人たちの、助けを、しようとその場にあって働きを熱心になすからです。
You realize that there's no other religious group that has the same kind of expectations for love and care as the world has on Christians.
この世の一人の皆さんが、その期待している、その愛の愛やケアの働きというのはキリスト教信徒たちに対する働き期待というのはものすごく大きいものなんです。
I mean, nobody expects the Muslims to go and care.
イスラム教徒たちが、そういったところに行って人々に愛の働きを、その助けの働きをすることというのを期待しないわ
けです、ね、but Jesus,
けれどもイエス様の模範があるがゆえに人々は、それをするしてくれるだろうということを期待してますしまた私たちもそれをするわけです
and you have done that and are doing that, so thank you.
皆さんもそれをしてこられましたし今もしておられますですからそのことも感謝したいと思います
It was a privilege to study with your pastor in seminary when we were both younger, before we were married, either of us.
私たちが結婚する前、二人とも結婚してませんでしたし、まだ若かった頃に、皆さんの牧先生と一緒に学びをすることができたこと、進学校で学びをできたことというのは本当に嬉しかった。
And it's been a great privilege in my life to remain close friends with your pastor all of these years. We see each other almost every year somewhere.
その卒業してからもずっと、皆さんの先生と一緒に、親しい交わりをすることができたこと、これも感謝してますし、毎年ほとんど毎年のように一度は顔を合わせることができるそんな機会も神様備えてくださっています。
And he's mentioned that, you know, the ministry in Albania is difficult. Well, it's, you know, living conditions are certainly more difficult than here, but the ministry conditions are better.
この先生はアルバニアでの働きというのは難しい困難な話をされましたけれども、生活環境、住環境というのは非常に困難なもので、はるかに日本でよりも苦しいものでありますが、働き自体はアルバニアの方がなしやすいんではないかというふうに考えています。
We're sort of the bottom of Europe.
私たちはヨーロッパでも一番下の方にあります。
And my friends in Geneva or in Berlin, when I talk to them, they tell me how hard it is. People don't want to hear. They don't want to even talk about the gospel. But in Albania, they all will talk with you. They will talk. So, harder living conditions, but people are open.
ジェニバやベルリンの友人たちの話をしていると、そこに住んでいる人たちというのは福音の話をしても全然耳を貸そうとしないという話をするんですが、アルバニアの人たちはいくらでも話をしてくれるんです。人々の心というのは非常に開いています。
So we pray for you because we think it's more difficult for you than for us.
ですから私たちは皆さんのために祈っているわけです。なぜならば皆さんの置かれているこの場所の方が福音の働きにおいて困難なところだというふうに私たちは思っているからです。
Living conditions, you can make adjustments. That's no problem.
住環境は私たちが適応することができるわけですね。
But it's harder when you go like Jeremiah day after day and people don't listen. That's hard.
けれどもエレミアのように毎日毎日人々のもとに行っても誰一人として耳を傾けてくれない、その状況というのは確かに困難なものです。
And we're still trusting God for a great harvest here.
ですから神様に確信を持って、神様が非常に豊かな収穫の時を与えてくださることを期待しています。
So thank you again for your hospitality and for your faithfulness.
皆さんのおもてなし、
ministry to me.
皆さんの誠実さ、そして私に対する働きかけというのを心から感謝します。
Have you ever received a letter in the post that changed your life? Do you have any letters like that?
皆さんは自分の人生を変えたいつの手紙みたいなのあります？
I received a letter from Pastor MacArthur that when I was a young man that literally changed my life.
私は若かった頃にマカーサー先生から一つの手紙をいただいて、それはまさに私の人生を大きく変えたものでした。
I was in Europe after I finished the master's college, and I was traveling in Europe with a mission organization that had a theology broader than what I was used to.
マスターズ大学を卒業した後、私は、ある選挙団体の人たちと一緒にヨーロッパで働きをしてたんですが、その団体というのは私が学んできたその神学よりもはるかに広い、はるかに広い神学を持ってたわけですね。
I was having a hard time making, you know, understanding this world I was living in, and I wrote Pastor MacArthur, and he wrote me back a letter that gave me some instruction that changed really the course of my life.
そのような神学的にあまりこう、聖書的でないそういった人たちと働きをしていく中で、私いろんな疑問を持っていて、マッカー先生に手紙を書いたわけですが、その先生から手紙が返信が返ってきて、その手紙によって私の人生というのは全く大きな変化をもたらしたわけです。
He doesn't remember that letter.
マッカー先生はそれに覚えてないんですけど、ね、
For me, it was incredibly important.
その手紙を送ったこと、先生にとってはあまり重要なものではなかったのかもしれませんが、私にとっては私の人生を大きく変えた非常に重要な手紙だったんです。
There haven't been that many letters throughout history that have changed, that have changed the direction of nations.
人間の歴史の中にあって、人間の、国の、行く道というのを大きく変えた手紙というのはそれほど大きくあるわけではありません。
I have a friend who's one of America's top Civil War historians.
私の友人の中にアメリカの、いわゆる南北戦争の専門家、歴史家がいるんですけれども、
Because, you know, when you operate a center called Abraham Lincoln, you meet a lot of Lincoln scholars. I'm friends with all the Lincoln scholars.
アブラハム・リンカン・センターなんていうところを作ると、アブラハム・リンカンを調べている、詳しく知っている人たち、歴史家とかっていうのは非常に仲良くなったりもするんで、多くの人たち知ってるんですけど。
I asked one of my friends, these Lincoln scholars recently, can you think of any letters that have had great impact, that have changed the world, other than the epistles of Paul, for example? And he couldn't think of any.
で、リンカン、そのリンカン専門に学んでいるその人物に私は質問したわけです。この国を変えるほど非常に大きな影響を与えた手紙というのは 何かありますかね、考えることできますか。でもパウロの手紙とかって覗いて、そういうのを覗いて何か考えられますかって聞いたときに彼は答えることができませんでした。
Our passage of scripture today is a letter.
今日皆さんと一緒に見る箇所というのは手紙です。
And it is arguably, the most significant letter written in world history in terms of its impact.
この手紙というのはひょっとすると世界の中、この歴史の中にあって最も一つの国において大きな影響をもたらした手紙だと言っても過言ではないんじゃないかと私は思います。
This is a letter that literally changed the course of world history.
この手紙は世界の歴史の流れを大きく変えた手紙であるんです。
And yet it's buried in the book of Jeremiah in a passage that most of us don't know and the church has overlooked for centuries.
けれどもこの手紙というのはエレミア書の真ん中にまるで隠されているかのように誰もの目に触れることなくひっそりとそこに佇んでいて、教会もクリスチャン、多くのクリスチャンも全くそのことを考えることなく多くの間、そこに佇んでいただけのものでありました。
Most of us, if we've been in the church for any length of time, we've encountered Jeremiah chapter 29 verse 11.
クリスチャンとして長く教会生活を送られている方はきっといつかどこかでエレミア書の29章の11節の御言葉を聞いたことがあるだろうと思います。
Some of you may have a picture on your wall at home that has Jeremiah 29:11.
ひょっとすると皆さんのうちの何人かはエレミアの29の11の御言葉を壁に飾っておられるかもしれません。
But if you're like me, you may have the picture, but you didn't know what was the context of that verse.
けれども皆さんが私のようなものであるとするならば、きっと皆さんはその御言葉は知っていたとしても、それがどんな文脈の中で語られたことなのかをあまりよくご存じないのかもしれません。
What I'd like to do today is look at Jeremiah 29 with you.
皆さんの今日したいことというのは、皆さんと一緒に29章を見て、エレミア書の29章を見て、この手紙を皆さんと一緒に見たいんです。
To look to unpack it a little bit.
そしてそこに書かれている内容というのを皆さんと一緒に考えたいんです。
To talk about why it is, and how it had such impact.
なぜこの手紙が、どのようにこの手紙がこんな大きな影響をもたらしたのか。
And if you've never studied this passage,
もしこの御言葉を今まで見たことがなかったとすると、
I guarantee you that this letter will shock you.
皆さんはここに書かれている内容を持ってきっと大きく驚かれることだと思います。
If you're like me, when studying this, when I studied the first time, I was amazed at what I found.
私はこの箇所を初めて学んだときに、私はそこに書かれていることに大きな驚きを、衝撃を覚えました。
So we're going to unpack the passage.And then we'll make some applications, but we don't need to say so much because it's so clear.
ここの書かれていること、この書かれているのをしっかりと皆さんと見て、そして私たちに適応をしていきたいと思うわけですが、そこでたくさんのことを言う必要はありません。なぜならば、ここに書かれていることはあまりにもはっきりしたことがあるからです。
So turn there to Jeremiah 29, and I'm going to ask Pastor Okada to read verses 1 through 4.
ですから、どうぞエレミア書の29章をお開きください。岡田先生に1節から4節までをお読みいただきたいと思います。エレミア書29章1節。預言者エレミアはネブカデネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、長老たちで生き残っている者たち、祭司たち、預言者たち、及びすべての民にエルサレムから手紙を送ったが、その言葉は次の通りである。これはエコヌヤ王と王母と宦官たち、ユダとエルサレムの貴族たち、職人と鍛冶屋たちがエルサレムを出て後、ユダの王ゼデキヤがバビロンの王ネブカデネザルのもとにバビロンへ使わしたシャファンの子、エルアサとヒルキアの子ゲマリアの手に託したもので次のように言っている。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚のために。
Amen. So as I mentioned before, you see from the context, this is a letter, and it's a letter from God through the pen of Jeremiah to the exiles now in Babylon.
私が言ったように、もう皆さんここですでにお読みして分かったように、文脈の中ではっきりしていることというのは、これは手紙であるわけです。神様がエレミアの手を通して、エレミアのペンで持って書かれたものをエルサレムから捕囚として連れて行かれたバビロンにいるイスラエルの民に向けて書かれたものです。
What do you remember about the exile?
皆さん、捕囚についてどんなことをご存知です
か? Why were they in exile?
彼らはどうして捕囚に引かれていったんでしょう。
The northern ten tribes were already gone. The Assyrians had taken them away, gone from history, gone.
北の王国だったイスラエルの国というのはアッシリアの王国によってもう滅ぼされてしまって、もういなくなってしまったわけです。
The southern tribes continued, and they had some good years, like under Uzziah or Hezekiah, and certainly under Josiah.
南の王国はその後しばらく残っていたわけ。そしてその中でも良い王様たち、ウジアやヘゼキヤや、そしてヨシア王のように素晴らしい王様の下で繁栄の時を迎えることもありました。
But after Josiah, they just went downhill and they did not seek the Lord. They did not obey the Lord. And finally, the Lord had enough and said, "Okay, I'm punishing you."
けれどもヨシア王の後、この国というのはどんどんどんどん下降線を下っていって、ひどい状況が続き、神様はもう十分だ、私はあなた方を懲らしめるとおっしゃったんですね。
So finally he said, I've had enough, and he sent Nebuchadnezzar himself to conquer his people.
そして神様はネブカデネザル王をその地に送り、ご自分の民を占拠させるわけ、占領させるわけです。
And he moved them off their land for 70 years.
そして神様はこのユダに住んでいたイスラエルの民を70年の間その地から取り除いたわけです。
Do you remember why that it was exactly 70 and not 60, not 85, not 100 years?
皆さんはなぜこれが70年だとか覚えておられます？なぜそれが60年でもなく85年でもなく100年でもなかったのかご存知です？
This is sad.
非常に悲しい話です。
You see, when God gave the law through Moses to his people, he gave a number, you know, you remember the Ten Commandments, right? And one of them was, you know, remember the Sabbath day to keep it holy. Remember?
神様はモーセを通してイスラエルのために律法を与えたわけですが、皆さんご存知ですね。10回あるじゃないですか。その中の一つは、安息日を覚えてそれを聖なる日としなさいというものでした。
This is a hard one, I think, for many Japanese to keep.
この命令というのは多くの日本人には守るの難しい立法じゃないかと思いますけども。
Because the pressure is to work and you want to keep working.
皆さんはその社会的なプレッシャーの中で毎日のように仕事しないといけない、そういう状況の中にいますね。また皆さん仕事したいと思ってるかもしれない。
It's not just Japanese, by the way.
ちなみにこれ日本人だけの問題じゃないですけども。
But that's a hard one. Well, in the book of Leviticus, these laws are explained in more detail, and one of the laws was there should be a Sabbath.Rest of one year for the land.
でもこの命令というのはそのレビ記の中でもう少し詳しく説明されているわけです。そしてそれは単に7日に 1日休まないといけないというだけではなくて、その土地に関しても休みの年を与えないといけないということが言われています。
In other words, God told his people, you remember this, work the land 6 years, and then on the seventh year, let the land sit, and whatever comes up, you know, that's fine.But you're going to be fine. Don't worry. Let the land rest.
神様が皆さん覚えておられたと思いますが、おっしゃったことというのは、6年間その土地を自分たちのために使って、7年目は1年間その土地を休まらせないといけない。そこで生えてきたものというのはそれは収穫しても構わないけれども、でも7年目は自分たちで耕してそこを収穫してはいけませんよと。例えば食べ物が心配があるかもしれないけど、絶対に大丈夫だからと神様おっしゃったわけですね。
So this is Leviticus 25.
それがレビ記の25章に記されています。
Leviticus 26, there's a promise of God's judgment if they do not take the Sabbath year rest.
そしてレビ記の26章では、もし彼らがこの安息の年を守らないならば、どんな裁きが起こるのかということが記されているわけです。
And the promise of judgment was, you know, for every year you don't take off,I'm going to move you off your land for that period of time.
その裁きというのは何かというと、1年間休ませなかった、それが何回繰り返、その1年分を私はあなたを自分この土地から取り除くという話をしているわけです。
So when God had had enough of his people, he said, I'm going to send you in exile for 70 years off the land.
神様はイスラエルの反抗に対してもう十分だと言って、もう十分だと言って。
It was very clear through Jeremiah, God said it's going to be 70 years.
彼らを70年その土地から取り除くと言われたんです。エレミアから通してはっきりそのことをおっしゃってます。
I know you're very good with math.
皆さん数学得意ですね。
How many years does that mean that they did not take the rest off the land?
彼らは一体何年間この安息の土地を守らなかったんでしょう。計算します。
70 times
7
is
490
years.
70×7 は490年ですね。
They went 490 years and not one time did they take a rest from the land.
彼らは490年の間、1年たりともこの土地を休めることをしなかったんです。
Now I expect that under King Asa or some of the bad kings.
アサ王であるとか、そういった 悪い王様の時代だったらまだ分かるかもしれませんが。
But even David and Solomon thought that was an optional command from God.
けれども、ダビデもソロモンもこの命令に関しては守っても守らなくても構わないものだと考えてたわけです。
They were 490 years never obeyed God in that way.
彼らは490年の間このように神様に従うことをしなかったんです。
God takes them off the land.
それで神様は彼らをこの土地から70年間取り除くことを決められたんです。
Now, God was punishing them.
神様は彼らを裁いたんです。
Moving them to Babylon for 70 years.
イスラエルの民はバビロンに70年移すこと。
But even in the judgment of God, God had a much grander purpose for them.
けれども神様はこのような裁きの中にあっても彼らの上に素晴らしい計画を持っておられたんです。
And God is always working. We don't understand, but He's always working in such a way to magnify His name on the earth.
私たちには理解することができないことがたくさんありますけれども、できないことの方が多いんですが、神様は常に働きをしておられて、この地上において神様の皆が称えられることを心からその求めてその働きをされているんです。
And even through this, He was working to magnify His name.
そしてこの裁きを通して神様はご自身の皆を人々に知らしめようと働きをされたんです。
Now, let me tell you how important this letter was.
皆さんにこの手紙がどれほど重要だったのかお
伝えします。 Verse 3, this is not a throwaway verse.
最初の3節というのは、どうでもいいことが書かれているわけではありません。
Verse 3 just seems like one of those, I gotta read through this until I get to the meat.
最初の3節というのはひょっとするとなんかよくわからないけどもとりあえず大切なところに行くまでに読んどかないといけない付録みたいなものだと考えられるかもしれませんが、
Verse 3 he's telling us who delivered the letter to Babylon.
この2節3節というのは一体誰がこの手紙をバビロニアに持って行ったのかということが告げられています。
This is so important to God through Jeremiah that he didn't just give it to anybody.It was given to the two most trusted messengers of the king.
この手紙というのはエレミアが誰にも渡しても構わないようなものではなくて、王が最も信頼をしていた二人のメッセンジャーに託されたんです。
These two men here, Elisha and Gemariah, these were the most trusted messengers. They were entrusted with the king's business to take it across those many kilometers of land.
エルアサとゲマルヤという二人の人物というのは王がバビロニアと交渉をするにあたっていろんなも話し合いをするにあたって最も信頼していたメッセンジャーとして何千キロも離れたその土地へ送られていったメッセンジャー。
This is God's letter to his people that he himself sent to Babylon and he wanted them to make sure that they got it.
この手紙というのは神様ご自身がご自身の手でバビロンへと引かせていったその民に向けて書かれた手紙であり、間違いなくこの手紙が届くように神様はされていたんです。
And this letter, contextually, comes at the very beginning of that 70 years.
この手紙というのは先ほどからお話しているこの70年の補修の一番最初のところで
送られています。 Now, remember, you know, Judah was the last two out of the 12 tribes. They're the last two that remained. They're small.
ユダの王国というのは小さな王国でしたよね。12あった部族のうちの最後の2つの部族が集まったところです。
Even if you would have could go back in time and add the other 10 and have 12 tribes, Israel was never very big. It's just tiny.
たとえもし時間を遡って12部族があった時に戻ったとしても、イスラエルというのは決して大きな国ではありませんでした。
Even today it's not big.
今でもそうですね。
But back then it was small and nobody really knew much about their God.
でもこの当時、このイスラエルの国というのは小さな国でしたし、また多くの人々はこのイスラエルの国の神がどんな方なのかを知らなかったんです。
The peak of their influence would have been under Solomon, where people talked about his wealth and his wisdom.
人々が最もイスラエルについて話をしていたのはソロモンが王の時でした。彼の財産とまた彼の知恵を彼らはいろんなところで話をしていたんです。
But if this is the whole world,
けどもしこれが全世界だとするならば、
Israel is just like this.
イスラエルはほんの小さなものです。
And not too many people knew about them or their God.
多くの人たちは彼らのこともまた彼らの神のことも知らなかったんです。
Now they're very small, they're just two tribes and they're taken away.
さらに小さなものとして二部族となり、彼らはバビロニアと引かれていたんです。
Because God had a bigger plan.
なぜならば神様は、
God had a bigger plan to magnify His name to let the whole world know who He was through the captivity in Babylon.
神様は全世界の人々がこの神がどんな方なのかを知ることができるようにバビロンの捕囚というのを用いられたんです。
You remember Daniel chapter 4, the story of Nebuchadnezzar.
皆さんダニエル書の4章の覚えておられますね。ネブカデネゾロの
His self testimony, his autobiography.
自分自身の証です。
Where he tells the story of his pride and how God humbled him and made him like a cow for 7 years.
自分の傲慢を彼は告白し、神様がその傲慢を裁かれて、牛のように生活をしたことが記されても7年間。
And how he repented.
そこからどうやって悔い改めたのか。
And looked up to heaven.
そして天を見上げて。
See, chapter 4 is also a letter. That is a letter of his autobiography. And if you look at it, it's to every person, every language in his whole empire. He was magnifying the God of heaven.
しっかりと4章を見るならば分かることというのはこの4章も手紙なんですね。この手紙というのはこのバビロンの帝国の中にいるありとあらゆる国民、ありとあらゆる言葉を喋る人たちがこの手紙を読むために書かれたものなんです。
Nobody knew that he was, you know, crazy for 7 years. They kept that in a very tight circle. The people didn't know.
人々はネブカデネザルが7年間正気を失ってたということを知りませんでした。ほんの一握りの彼に最も近かった人たちだけしか知らなかったんです。
So after our brother repented, because he'll be in heaven. He's there.
ネブカデネザルが悔い改めた後、彼は天にいると思うんですけども。
After our brother repented, he told the whole world, his whole empire, the greatest empire in world history until the time, he told them all to give glory to the God of heaven.
この当時、最も世界で大きかった偉大なその帝国の王であった彼が悔い改めたそのことというのが告げ知らされていたんです。
And Daniel chapter 6. Now it's under a new empire. This is Persia, Daniel 6.
ダニエル書の6章。新しい帝国が起こってましたよね。ペルシャ帝国です。
And Daniel 6, of course, is the lion's den story.
ダニエルの6章というのはライオンの穴の話です。
And it's a new king. In the Bible it says Darius. It's also, you know, that's his title. This was Cyrus, the leader of Persia.
ダリオスというふうに聖書に書かれてますけども、これはペルシャの王クロス王であると思うんです。
And what happens after Daniel survives the night with the lions?
皆さんご存知ですよね。ダニエルがライオンの穴で一晩過ごした後、何が起こったか知ってますよね。
What happens is Cyrus then sends a letter to the entire Persian Empire, which is bigger than the Babylonian Empire, and tells them all to give glory to the God.
そのことが起こった後にクロス王はバビロンの帝国よりも大きかったペルシャの帝国全土に向かってこの神様がどれほど偉大な方なのかを手紙を送ったんです。
This is at the end of the 70 years because it was Cyrus to let him go back.
これが70年の終わりの話ですね。なぜならばクロス王がイスラエルの民を捕囚から解放したわけです。
So at the end of the time, this little tiny group of Jews, because of Daniel and Shadrach, Meshach, and Abednego and others, nowEverybody in the world knows about God.
最初小さな国民でほとんどの人たちがこの神様について全く知らなかったその国が70年の終わりにはダニエルやシャデラク、メシャク、アベネゴやその他の神様の前に正しい人物たちの働きを通して全世界の人たちが70年の終わりにはこの神様がどれほど偉大な方なのかを知ってた。
In other words,The exile ended very well for the name of God, very well.
つまり神様の皆に関して言うならば、この70年の捕囚というのは素晴らしい結末を迎えたわけです。
But it didn't start well, and that's why God wrote this letter to His people at the very beginning.
けれどもその始まりというのはそれほど素晴らしいものではなかったんです。だから神様はこの手紙を人々に宛てたんです。
You see, this letter laid the foundation so that later the name of God would be magnified throughout the whole world twice.
この手紙が与えられることによってその後に70年の後になって神様の皆が全世界に向けて二度も高々と宣言されるそのようなことが起こるようになった。それが土台だったんです。
You see, this is a letter from God through Jeremiah to the people in exile.
神様がエレミアを通して捕囚に連れて行かれたその民に向けて書かれたのがこの手紙です。
And God had to send it to them because they're now in exile. They just started this exile, and they're not happy to be there.
神様この手紙を送らなければいけならなかったのは、彼らは今まさに捕囚へと引かれていって、その場その地にあって不満を抱き、不幸感を覚えて、そういった苦しみの中にいたからです。
They had just been gathered up and taken away. They've lost everything. They've lost their means to make a living.Their families have been separated. People have died.
彼らはまさに自分の土地から取られて、自分の職業を失い、自分の家族と離れ離れになり、多くの人たちは死んでしまったりしたわけです。
And no matter how you looked at it, for them, They're without hope.
どんなふうに彼らのことを見たとしても、彼らが感じたことというのは、彼らはもう希望がないんだと思ったんです。
Now, at this time in history, when this letter was written, it was just a little bit of time before the temple was destroyed. The temple had not yet been destroyed.
この手紙が書かれた時というのは、まだ神殿は滅ぼされていませんでした。
But shortly after this,The temple was destroyed completely.
でもこのすぐ後に神殿は完全に崩壊してしまうんです。
And their city destroyed.
そしてエルサレムの町も崩壊してしまう。
So they are not happy.
彼らは幸せでなかった。
In 1999, there was a war called the Kosovo War right next to us. Albania is next to Kosovo. The Kosovars are our Albanians.
1999年にコソボでの紛争がありました。アルバニアはコソボのすぐ横に、すぐ下にあるんですけども。
This is a war between the Serbs and the Kosovar Albanians, Muslims.
サルビア人とアルバニア系のコソボ人との間に紛争があったわけですね。
And when the war started, 500,000 Kosovar Muslims came to our land, Albania.
コソボからの難民が50万人。その時に、アルバニアに入ってきました。
They came with only the clothes on their back.
彼らは自分の服だけを持ってやってきたんです。
Their houses were destroyed. All kinds of brutal atrocities occurred. More than I, you know, could ever tell you. Horrible things.
彼らの住居を焼き尽くされ、彼らのそこで体験したことがあるというのは、ここで私たちが語り切ることができない、また想像することができないほどひどいものです。
And they came to us for refuge and help.
そしてアルバニアに彼らは避難してきた。
We're only 3 million.
私たちの国というのは300万人です。人口。
And we received 500,000. That's
300万人の国に50万人の人たちがやって
きた。We worked with Samaritan's Purse and our group. We set up a beautiful refugee camp with tents and stuff.
私たちはサマリタンズパースという団体と協力して彼らのために避難民のキャンプを作りました。
We met. It was a first-class tent city. We even had a school for their children.
非常に素晴らしい施設を設けて子供たちのために学校までも作ったんです。
We did everything we could to try to make them feel at home in their tent.
彼らがそのテント生活の中で、今仮設住宅の中で、できる限り心地よく過ごすことができるようにと私たちは手を尽くしました。
And they even speak our language. You know, Albanians and Kosovars are the same, different dialect.
コソボの難民の皆さんはアルバニアの言葉を喋るわけですね。ちょっと方言の違いがありますけれども、
In other words, our land was not so alien, not so foreign.
ですから何を言わんとしているかというと、コソボの人たちにとってアルバニアというのはそれほど異国ではなかったわけです。
But as soon as the war ended, they wanted to go home.
けれども戦争が終わり次第彼らは、
It was the end of the summer and it was going to be winter and we said, why don't you stay here through the winter? We just built a camp for you. You could stay a little longer.
彼らは自分たちの国にすぐに戻りたいって言ったわけです。戦争が終わったのは夏の終わりで、もうすぐ冬がやってきて厳しい状況が続くので、冬は越してその後帰ればいいじゃないですかと私は言ったんです。
But no matter how nice we made the camp, they didn't want to stay. They wanted to get home.
私たちがどれだけその仮設住宅というのを過ごしやすい環境の良いところにしたとしても、彼らはすぐにでも自分の国に帰りたいと考え
たん
です。それで彼らは帰ったんです。
And I'm telling you, those Jews now.You know, all they could think of was how do we get home? We don't want to be here in Babylon.
星に惹かれていったイスラエル人たちは同じ思いを持ったわけですね。私たちをこのバビロニアにいたくないと考えたんです。早く戻りたい。
And to make things worse, there were some false prophets running around telling the people that God had told them that it was not going to be 70 years, it was just going to be a short period of time. So just be patient, you are going home quickly.
さらにひどいことに、そこのイスラエルの民、捕囚に連れて行かれたイスラエル人たちの中には偽預言者たちがいて、彼らは言うわけです。あなたたちはほんの少し我慢すれば、わずかな期間の間に神様も私たちをイスラエルに戻して、エルサレムに戻してくれるというふうに彼らは告げてたんですね、人々に。
Even back then, there were health and wealth prosperity preachers.
そのような当時でも、人々の繁栄を約束するような説教者たちがたくさんいたわけです。
Well, God judged them.
でも神様は彼らを裁きます。
So they're living in tents.Their lives have been destroyed. They'd like to go home.
彼らはそれこそ仮設住宅に住み、自分たちの生涯は、その生活点を壊されて、そして彼らは早く自分の国に戻りたいと考えて。
And they get this letter from God.
その時に神様がこの手紙を彼らに与えるんです。
And it changes everything.
それが人々の生活を大きく変えます。
Now let's read verses 4 to 7.
4節から6節、7節までをお読みします。
As Pastor Okada reads, Look at all the imperatives there. Look at all the commands.
これが読んでいくときに、皆さんどうぞそこで書かれている命令に目を向けてください。こんなふうに記されています。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。エルサレムからバビロンへ私が引いていかせたすべての保守のために、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ。妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて、息子娘を産ませ、そこで増えよ。減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。
Now, here in Japan, if I say, you know, press the pause button, you know what I mean.
日本で私が一時停止ボタンを押してって言ったら、皆さんどういう意味か分かりますよね。
God was telling them they were not to press pause and wait for the 70 years to be over.
神様がここでイスラエルのために言っているのは、あなたたちは70年が終わるのを待って、一時停止ボタンを押すんではないんだと言います。
Build houses and live in them。
すべてのことを一旦停止してしまって何もしないで終わりを待つんではなくて、家を建てなさい。
You're not to live in tents。
そこに住みなさいって仮設で住んでたらいけないんだ。
You're to make a house。
自分の家を建てなさい。
You're to plant some gardens。And you're to eat from them.
そこに畑を設けてその実を取って食べろって言うんです。
You're not just on holiday. You're not just waiting. You're not a stranger, an alien, passing through. Make it happen.
彼らはそこでそのバケーションを過ごせるわけでもないし、そこで時間が過ぎるのを待ってる、ただ待ってるだけではなくて、そこでしっかりと腰を据えて生活をしなさいって神様命じてる。
I'm in a hotel. I'm not buying furniture here.
私は今ホテルに泊まってますから、家具を買うことはしません。
God was telling them, get out of the mentality that it's a short term. You're going to be here 70 years, so build some houses, plant some gardens, and make life happen.
イスラエルのために対して神様が言ったのは、お客様としてそこにいるのはもうやめて、そこに暮らすことを考えて、家を建て、畑を設け、仕事をして、その実を取って食べなさいって。
Get married andLet your kids get married and have a lot of children while you're there.
結婚して、あなた方の子供たちも結婚させて、多くの子孫を増やしなさい。
They weren't just to think with a short-term mentality.
短期間の滞在だというふうに思ってはいけないです。
And this was hard.
それは
Because you remember that the Jews, you know, had, they weren't allowed to have relations with Gentiles because they're dirty.
皆さん覚えてます?イスラエルの人たちというのは、異邦人とその個人的な関係を持っては、こういう関係を持ってはいけなかったわけです。なぜなら彼は汚れた人たちだった。
Not only are they dirty, they're idolatrous.
単に彼らは汚れただけでなく、バビロニアに住んでた人たちというのは、異教徒の偶像崇拝者だったわけです。
And now they're the new masters.
そしてしかも彼らがイスラエルの民の主人だったわけですね。
God is telling them they gotta make it happen. They gotta get busy, get out of the tent, put down some roots.
そんな中にあって神様はあなたたちは今すぐ そこに生活することをしないといけない、それに取り掛からないといけない、しっかりと根ざさないといけないって
What these two verses, you know, 5 and 6 are telling us is they were to become self-sufficient, active, productive members of society.
5節6節で神様が言っていることを要約するならば、神様はイスラエルのためにあなたたちはその今いる社会にあって、その地にあって、積極的にその社会での生活に貢献する市民になっていかないといけないと言ってるんです。
And then we get to verse 7.
そして7節にあって。
And verse 7 is that verse that if you haven't studied this before, this is the verse that will surprise you above all.
この7節というのは、もしこの箇所をしっかりと学ぶことをしたことがなかったら、きっと皆さんに大きな衝撃を与える節だろうと思うんです。
Because what God commands them to do here is frankly unthinkable.
なぜならば神様はここで人々に命じていることというのは私たちの想像をはるかに超えることだからです。
God tells them, verse 7, seek the welfare of the city where I have sent you into exile.
神様はここで求めていることというのは何かと言ったら私があなた方を引いていったその町の繁栄を求めなさいなんです。
That word there for welfare, prosperity, is the Hebrew word shalom.
この繁栄というふうに訳されているこの言葉はヘブライ語のシャロームという言葉です。
And God is telling you, seek for the shalom. In Hebrew, it can be peace, it can be prosperity, it can be welfare. All those are good translations of this.
このヘブライ語のシャロームという言葉は最も 皆さんよく知られているのは平和というような意味なんだろうと思いますけれども、この言葉の中にはこの繁栄であるとか、その財産であるとか、そういったような意味合いがあるわけですね。
What God is telling them is that they were to seek for the best of those pagan, dirty Babylonians.
つまり神様がここでおっしゃっていることというのは、命じていることというのは、あなたたちは、あなたたちが憎む、汚れている、このバビロニアの人たちの最善を求めなさいと言ってるんです。
If they're just reading this letter for the first time, they're looking at this.They get down to verse 7 and they're like, what?
この手紙を初めて目にしたイスラエルの人たちは、7節のところを目にしたときに、はぁって言ったわけです。何が言ってるの?
They knew what shalom was.
彼はシャロームというのはどういう意味か分かってるわけですね。
You want us to seek for the shalom of these people, God?
神様、あなたはこのバビロニアの人たちにシャロームを求める
というんですか? You see what they did to us?
彼らが私たちに何したかご存知でしょう?
Really?
本当ですか?
Yes.
そうです、神様。
God's telling them to seek for the shalom of their enemies.
神様は自分たちの敵に対するシャロームをあなたは求めなさい。
And it's not just their enemies over there. They're now captive in the enemy land.
これは単に遠く離れていた時に遠くの敵に対してそれを祈りなさいではなくて求めなさいではなくて、今まさに捕囚としてその民の真ん中に住まないといけない状況の中で言う。
Now I know you don't have any enemies here.
皆さんここに敵がいないの私知ってます。
When I speak to the Albanians, I can talk to them about the Serbs, and they understand this.
でも私がアルバニアの人たちに話をするときに、
To tell an Albanian to seek for the shalom of the Serbs is unthinkable.
サルビア人のことを彼は思い浮かべることができます。そして
They just can't get over, you know, what they did to them. They can't get away. This goes on for centuries, but they can't get over it.
何世紀もの間、サルビア人たちがアルバニア人たちに何をしたのかということを考えたときに、彼らは私たちは絶対にシャロームを願うなんてできません。繁栄を願うなんてできませんって言うんです。
So it's unthinkable.
考えられない。
Seek for their best. And then he says, and pray to the Lord on its behalf.
その町の繁栄を求め、さらに今そのために主に祈れ。
Meaning,Pray, you know, an Old Testament scholar says this means to pray for their salvation.
旧約聖書の仲介者たちはこの、その、彼のために祈、主に祈れというのは彼の救いを求めて祈れという意味だ
と思います。 I mean, come on. You know this. What is the greatest shalom that anybody can have? It's peace with God. First.
皆さんがよくご存知のように、最も素晴らしいシャロームと何かという のは、神様との平安ですよね。神様と和解することです。
But seek for the shalom and pray to the Lord on his behalf.
This is その町の繁栄を求め、主のそのために主に祈る。
And of course, in the New Testament, Jesus says, "Love your enemies and pray for those who persecute you."
イエス様は敵を愛し、迫害する者のために祈れと言いました。
Here it's so practical.
ここでも非常に具体的な形でそれが表されている。
God's telling them, "Seek for the best of those Babylonians."
神様はバビロニアの人たちのために最善を、繁栄を祈れ、求めなさいと言います。
Let me rephrase this a bit. You have to understand that this.God is not telling the, you know, them just to, you know, survive the 70 years. Just hang there 70 years and then it'll be over.
神様はイスラエルに向かって70年間とにかくなんとか我慢してしのぎきれなさいって言ってるんじゃないんです。
He's not even saying just kind of keep to yourself, develop your own industry, No.
神様はイスラエルに対して向かって自分たちの社会を小さくでも作ってそこで自分たちで何とかやりきりなさいって言ってるんでもないんです。
While you're there, you're not to be uncommitted or non-committed to the Babylonians.
あなたたちがバビロンに捕囚としているその間中、あなたたちはバビロンの人たちと関わりを持たないといけないって言うんです。
He's not saying just coexist.
単に共存するだけでなく、
He's saying actively, it's a command actively to seek for their best.
積極的に彼らにとっての最善を行っていきなさいって言うんです。
Do you see how crazy this is?
どれだけこれが私たちの想像を超えたことかわかります？
It's unthinkable.
我々考えつくことができません、こんなこと。
But at the beginning of the exile, that's God's command to His people.
でもこの捕囚の70年の始まりに神様がそれを人々に向かって求めるんです。
Well, how'd they do?
どうやってするんでしょう?
Frankly, they did pretty well.
どうやってそれがなされたんでしょう? 彼らは非常にこのことにおいて、
especially Daniel.
特にダニエル。
I mean, Daniel had every opportunity when Nebuchadnezzar was crazy to overthrow the Babylonians.
ダニエルにはネブカデネザルが正気を失ってた時にバビロニアの帝国を手に入れる機会というのが何度も何度も何度もあったんです。
He had Nebuchadnezzar's ring. I mean, he had the all power, and he kept helping Babylon become great. That's why Babylon was great. It was Daniel and the Jews.
ダニエルはネブカデネザル王のその指輪を持っていて、その勝因を持っていて、彼はその国の中で何をすること、何でもすることができたにもかかわらず、バビロンのその繁栄のために彼は勤めたんです。なぜバビロンが繁栄したのかといったら、それはダニエルユダヤ人たちのおかげです。
Same thing happened under Cyrus. Why did he become so great? He had all the Jews helping them become better.
クロソの時代でも同じです。なぜペルサ帝国があれほど偉大なものになったのかといったら、彼の統治の間、ユダヤ人たちがその彼のために繁栄を祈り求めたからです。
They did it. Daniel did it.
Daniel
led his friends to do it.
彼の友人たちにそれをするように導いたんです。
It turned out well for them.
そしてそれは彼にとっての大
変です。God says, seek their welfare because in their shalom, you'll have shalom.
その彼の
If it goes well for them, it'll go well for you.
従順というのは彼らにイスラエルのための祝福にもなったわけです。なぜならば神様ここで言うのは主のそのために主に祈れということですね。そこの繁栄はあなた方の繁栄になるから。
I think, you know, many Christian missionaries, especially to the Muslim world, have missed this point all through the centuries.
多くのクリスチャンの宣教師たち、特にイスラム教会に向かって、働きをしていた宣教師たちはこの事柄を無視していると思うんです。
Because too often we're not thinking about how do we help them, but how do we counter them?
多くの時に私たちが考えたことというのは、どうやって彼らを助けるのかではなくて、どうやって彼らに反論することができるのかなと。
But the ones that have had that mentality of how do we help, how do we support, how do we seek for the best, God's blessed their ministries.
けれども、彼らの最善を願って彼らを助けることができるのかということを考えた人たちに対して神様はその働きを祝されてきたんです。
Now verses 8 and 9 are more imperatives, but they're saying, don't listen, God's saying, don't listen to those false prophets. And then it gives us up to verse 10 and 11, the promise.
8節9節のところでは、また命令が記されてますけれども、まとめるならば、その偽預言者たちに耳を傾けてはいけないということが記されてます。
You see, whenever God commands us to do something, there's also a promise of blessing when we obey.
そして10節11節に神様からの祝福があるわけです。神様が何かを命令されるときに、その命令に
従うときに、Seek for their shalom. Build your house. God's commanding this.And then he says the promise. You know, it's going to be 70 years and you're going to go back. I know the plans I have for you.
そこには必ず大きな祝福があるわけです。神様はあなた方は町の繁栄を求め、そのために祈らないといけないと。そうするならば何が起こるか私はちゃんと分かってるんです。11節にあなた、私はあなた方のために立てている計画をよく知ってるって言うんです。
Trust me, God says.
神様言うのは私を信じてください。
Obey. Trust me. I've got a bigger plan.
私を信頼して私に従いなさいって私はよりあなたが考えることができないような大きな計画を持ってるんだ。
Seek for the welfare of the Babylonians? Yes.
バビロンの繁栄を祈るんですか？神様、
Yes. I've got a plan for you.
なぜならば私はあなたたちに
You're going back. But in the meanwhile, seek for their best.
70年経ったと必ずそこに戻るけれども、その間あなたたちは繁栄を求めなさい。
And this little group of people did it.
この小さな国は
I'm sure it wasn't perfect.
それをしたんです。完全ではなかったかもしれません。
But they did it, and God's name was magnified, and they went back after 70 years, like he said.
でも彼らはそれをしたがゆえに、神様の皆は大いに称えられ、彼らは70年経った後に自分の地に戻っていったんです。
Now let's wrap this up.
まとめにいきましょう。
Exegetically, and this is Hamadera Bible Church, so let's be correct. Exegetically, this letter is for the exiles at that time, not for us.
ここ浜田が聖書教会ですから聖書的に解釈するならばこの手紙というのはこの当時バビロンに捕囚に惹かれていったイスラエル人たちに向けて書かれた手紙であって私たちに向けられたものではありません。
That promise in verse 11 is for them, not for us.
ですから11節に書かれている約束というのはイスラエルの当時のイスラエルの民に与えられているもので私たちに与えられているものではありません。
Can we apply this to us?
けれどもこのことを私たちに適用することはできないでしょうか。
Absolutely.
できますよね。
Absolutely.
間違いなく。
Look, how long do we live on this earth?
皆さんこの地上に何年ぐらい生きるか。
What did Moses say?
モーセは言いましたよね。
About 70 years, or if you're strong, you know, 80.
70年、もし強ければ80年。
Some of you are pretty strong. I know that.
ここにいらっしゃる皆さんの何人かは非常に強い方ですね。
How are we to live once you know we've repented, we've believed by grace, you know, as we sang today? How are we to live with our hope in heaven?
私たちが悔い改めて神様の恵みを受け入れた後、私たちは天国の希望を持ってこの地でどのように生きるべきです？
Are we just to wait for the rapture?
私たちは
wait for glory?
イエス様は再臨されることを単に待ち望むだけなんでしょうか。天に上げられることを単に待ち望んでそれを待ってればいいんでしょうか。
Just kind of keep together, have a lot of fellowship, waiting.
なんとなくクリスチャンみんなで集まって交わりを保ちながらさあ早く神様来てくださいって待ってればいいんでしょうか。
How are we to live?
一体どうやって生きればいいんでしょうか。
Now we know heaven's our real home.
私たちの真の故郷というのは天国ですね。
That's where we long to be.
そこに私たちはいたいんです。
With our Lord for eternity.
私たちの主と一緒に永遠にそこにいたいと願ってます。
But brothers and sisters, I tell you, until the day the Lord calls us, we are to be engaged for the glory of God on this planet.
でも兄弟姉妹の皆さん、私たちがその天に迎えられるその日まで、私たちはこの地上において、私たちの社会の中にあって積極的にそこで働きをなさないといけないんです。神様の栄光のために。
Until he calls us, we're to be seeking for the shalom of those around us.
私たちが神様が私たちを天に召してくださるその時まで、私たちは私たちの周りにいる人たちのシャロームを恋に求めないといけないんです。
The world doesn't understand that.
この世の人たちはそのことは分かりません。
And God has promised us
でも神様は約束してく
ださっています。A future
and a hope. 私たちには
未来がある。We have an inheritance that can't fade away.
約束があること、失うことのない相続財産があること。
What are we holding on to?
私たちは何にしがみついてるんです
か。Let's give.
私たちはそれを与えないといけない。
Let's serve.
私たちの持っているものを与えて使えないといけない。
We have an inheritance promised.
私たちには天に。
It's all secure.
守られている安全な相続財産があります。
We are to engage.
We're
not just to pass the time.
You know, 出て行って積極的に働かないといけない。
I'm going to tell you, you know, in America, when I go and I preach about the Muslim world, it's almost like I speak to deaf ears. They can't hear.
私が、アメリカでイスラム教圏の話をするときに、人々はまるでこうそのことに全く耳を貸すことができない、耳聞くことができないような応答をします。
Even in the church,It's not just non-Christian Americans, but Americans don't like Muslims.
教会の中にあってもそうです。アメリカ人というのはイスラム教徒たちのことがあまり好きじゃないんです。
We're afraid of Muslims.
私はイスラム教徒たちを恐れてる。
But we can't be. We've got to be engaged, seeking the shalom of the Muslim world for the glory of Christ.
でも私たちはそんなことをしていてはいけないんです。私たちはイスラム教徒たちの繁栄を求め、彼のために祈らないといけないんです。
There's 1.9 billion Muslims who have no peace with God.
この地上には、1.9 billion.
Sorry. Almost one third of the world.
この全世界の三分の一ほどの人口の人たちがイスラム教徒としているわけですね。
You know, 20 years ago, there were more Christian, full-time Christian workers in Alaska than in all the Muslim world combined.
Can you repeat that again?
In 20 years ago, there were more full-time Christian workers in Alaska than all the Muslim world combined, than all the workers in the Muslim world, Christian workers.
Let me sort this through. Okay, 20 年ほど前
25 years ago, there were more Christian workers in Alaska.
アラスカ州にいたクリスチャンのその働き人ですね、たちの数と、
than there were in the whole Muslim world combined.
イスラム教圏にいる人たちの数を働き人のクリスチャンの宣教師たちの数を比べたら、アラスカにで働きをしている人たちの方が多かったんです。
Oh, it's easy to find missionaries to go, you know, to the Caribbean islands.
カリブ海に宣教師、カリブ海に行きたいと願っている宣教師を見つけることが簡単です。
It's easy to find missionaries to go to nice places, but to go to the Muslim world, it's hard.
非常にこう気候のいい素晴らしい環境のところに宣教師を送ろうというならば、いくらでも手を挙げる人はいるかもしれないけれども、イスラム教圏に行く人を見つけるのは非常に困難です。
We need some Japanese in the Muslim world.
私たちにはイスラム教圏に日本人が必要なんです。
We need Japanese businessmen, Japanese teachers.
日本人の教師たちが、日本人の、
seeking the shalom of the Muslim people.
ビジネスマンたちがそこでイスラム教徒たちのシャロームを求めて、繁栄を求めて主の前に祈っている人たちが必要なんです。
May the Lord give us courage to obey and apply His word.
主が私たちに勇気を与えてくださるように、神様の御言葉をしっかりと実践していくその勇気を備えてくださるように。
Thank you.